沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、2020年ももう3週目に入ります。おはようございますという相手はというと、この方です。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの池渕義弘さんです。おはようございます。
おはようございます。石垣島の方を担当しております池渕です。よろしくお願いします。
はい、よろず支援拠点は、20数人の、ね、コーディネーターがいらっしゃるんですけれども、拠点は石垣と宮古と、はい、そして
沖縄本島産業支援センターの方に、本部がありますね。
はい、で名護にありましたね。
名護サテライトも、はい、ここにあります。
はい、ということで、たくさんの、コーディネーターの皆さんがいらっしゃる中で、一番南にいらっしゃる池渕さんですね。
はい、はい、一番南でございます。
では池渕さんに3週目の、はい、いろいろアドバイスのお話聞かせていただきたいんですけれども、ゲストをここでもう一人ご紹介いたします。石垣島バニラの金城美咲さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いします。先週に引き続き2週目ですね。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今度は、金城さんの方から、先週はねちょっと池渕さんにご紹介いただいたんですけれども、ご自身の石垣島バニラの紹介をしていただいていいですか。
はい、石垣島バニラ代表しております金城美咲です。私は平成23年から石垣島においてバニラビーンズの、栽培をスタートしました。でそれから8年かかって、やっと昨年の10月からですが、やっと商品化できて販売を開始しております。
ねえ、長い苦労の道のりがねあったっていうことなんですけれども、先週ちょっとなんでバニラにしたんですかっていう話を聞いたんですけど、そこからまず最初にやったこともちょっと聞かせて。
はい、バニラ選んだきっかけは、まあ、誰も育てていないというのと、まあ、成功例が国内ではなかったっていうことですね。なので、ね、自分でやってみたらどうだろうっていうところです。
でやってみました。
ですからとても難しかったです。
ねえ、まずはね、栽培ってね、生き物だから思うようにいかないわよね。
そうですね、もう本当に家族には大変迷惑をかけながら、はい、バニラ一色の8年を過ごしてきました
すごいすごい。でその時になんか、はい、こうチャレンジしたことってありますか。
まあ、育てることも県内ではそう、うまく今までうまくいってなかったんですが、
うん、
それも順調にうまくいき、じゃあ加工ってなった時に、
うん、
やっぱり気候がとかやっぱ沖縄湿度とか高いので、
うん、
なかなかちょっとうまくいかない期間が5年ぐらいありました。
うん、加工でうまくいかない、そうよね。まあ、何よりも誰かに相談行くこともできないし、この気候の中で成功した人もいないとなったら、はい、それは開拓者だから、まあ大変ね。
はい、
ね、で、うん、どっか一緒にやってみようっていうようなところとかなかったですか。
そうですね、結構持ちかけて誰か一緒に勉強してくれませんか、うん、っていう感じで県の方にも行って、
うん、
そうですね、行ったんですけど、そうあんまり皆さんやっぱ未知の分野だったので、
うん、
まあ そんなに乗ってくれる人がいなかったですね
あ、そうなの。そうよね、みんなね、なかなかあんまり冒険しないもんね。とはいえ、なんか声を持ちかけ、ね、いろいろお話を持ちかけたときに、少し一緒にやってみたいっていうところってどっか現れたりしました。
そうですね、何度かやっぱ県の方に、県の農業改良普及課の方に通っているうちに、うん、興味を持っていただいて、
うん、
一緒に6時間まで頑張っていこうっ って協力していただきました。
ああそうなの、それは嬉しい話ですね、
はい、
そこからのなんか展開みたいなのはありました？
もうそこか、うん、そこに行って一緒にやることで、はい、よろず支援も紹介もしてもらいましたし、沖縄県工業技術センターっていうところとの、またそこでの、商品開発も一緒にやっていこうっていうところで、どんどん協力してくださる方が増えてきました。
ああそれはいいわよね。誰かね一人がよっしゃって言って動き始めると、なんかそれからどんどんどんどんそのつながりからまたつながっていってみたいなのが起こっていきますよね。で八重山の方ではなんか前にね新聞で見たことあるんですけど、八重山の農林だかなとか組んだことあります？
はい、そうですね、一番最初の頃に、はい、八重山農林高校さんの方と、一緒にやっていこうって、なりまして、私が今育ててる苗、バニラビーンズの苗も、農工の生徒さんに作ってもらった苗です。
ああそうなの、農工の生徒さんたちはどうでした？すぐ乗ってきました？
そうですね、やっぱり農工の、はい、子どもたちも面白いって言ってくれる子が多くて、はい、一緒に花を咲かせるのも見てみたいしとかって言って、一緒に、はい、やってました。
あそうなの、それは楽しいわよね。まずね、はい、みんなが一緒に乗ってくれたら楽しくなるよね。どうです？
もうでも今またその当時の子どもたちが、今もう25、6歳になってるんですよね、で、たまに会うと、金城さん頑張ってますかって聞かれるんですけど
ねえ、なんかずっとこう応援してくれてっても嬉しいですね。
先生たちが移動転勤がありますので、今現在八重山農林高校とは組んではないんですが、前にいた先生が今北部農林ですとか中部農林ですとか、南部農林の方でまた栽培をスタートしてるよっていうのは聞いてます。
すごいいいじゃないですか、あなたが蒔いた種がどんどんどんどん沖縄県内に広がってるってことじゃない？
私が蒔いたかな。
そうじゃないですか。卒業した子たちが頑張ってますかって声かけてしてくれたりとか、先生方がこれはいいねっていうことで子どもたちにまた北部だ中部だ南部だっていうところでね、高校で、広げていってくれたりとか、それってあなたがスタートしてなければなかったことじゃない？
そうですかね。
ねえ、だから皆さんが期待をね、また受けて、応援を受けて、もうこれから羽ばたいてもらわなきゃいけないわよね、池渕さん。
そうですね、せっかくね、いい縁があって広がっていますので、これを商品という形にしてね、皆さんの口に届けるという、それが僕たちが支援できるミッションの一つだと思ってます。
そうですよね。で最初に相談に来た時、やっぱりかなり暗い顔だったんですか？
ただですね、その時点では栽培自体はかなり順調にい、ってまして、その後のシワリングというその加工作業ですね、やはりかなりハードルが高くてですね、湿度条件ですとか加工施設の条件、あとですね、この加工技術というのがかなり商品の優劣を決めるんですよね。
ほうほう、
ここで行き詰まっているということもあったので、かなりハードルが高い相談なのかなというふうに僕も感じてました。
そうですよね。
ただその、はい、前段の時点の栽培をしっかり成功させてたので、これはぜひ形にしたいなと思ってですね、ここを一生懸命勉強して相談に乗ってましたね。
ありがたいですね。だって日本で成功事例がないというか、栽培してないということは、池渕さんだって調べようがないってことですよね。
そうですね。ただですね、僕ももともと調味料屋にいたこともあってですね、商品開発をした経験もあったので、参考事例が、スパイスベルトと言われる、要は赤道周辺の国にですね、多くあるという可能性を感じていたので、国内の事例だけじゃなく、海外の事例 もしくはそれを研究されている、日本人の方がいらっしゃれば何かヒントはあるんじゃないかと思ってですね、そういう形で、国内に限らず、世界中でバニラを栽培している成功事例を勉強するというところから、まずはアドバイスしましたね。
金城さん心強いよね、そういうふうにね、いろいろ調べ方からね、一緒に調べてくれたらアドバイスしてくれる人がいるっていうことはね。
そうですね、はい、とても心強かったです。
うん、で加工もうまくいきましたと。さあ、はい、これからどうしようかっていう段階に来たっつうことですね。
はい、
はい、でそうなった時にもう一回相談にいらした。
はい、
はい、で池淵さんその時に、はい、ね、もうちょっと顔は明るくなっていたって感じですかね。
そうですね、とても明るくなってましたね。
ね、はい、で、どんな風に相談に来られたんですか。
まずはお土産としての販売ですとかホテルさんみたいなというところの販売方法、販路をちょっと確立したいというところと、あとはお菓子ですとか、そういう加工品の原料としてですね、安定供給できるような場所を、どのように開拓していったらいいかということでしたので、その時にサンプルのですねバニラも、加工済みのものを持ってきていただいて、ものを見させていただいて、僕も現物なかなか見る機会がないんですけど、とても香りが良くてですね、見た目の品質も良さそうだったので、これは両方ですね、加工品の原料としての、提供と、あとは石垣島の特産品としての、バニラの販売というの両方の路線で、アドバイスをさせていただいておりますね。
さあそれがどういうふうになっていったか来週お伺いしたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、最後に、はい、ちょっとよろず支援拠点の電話番号申し上げますね。 098-851-8460 です。平日は午前9時から午後7時まで、土曜日は午前9時から午後5時までです。ということで来週なんかワクワクしてきました。今朝のゲストをもう一度ご紹介いたします。沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの池淵義弘さん、そして石垣島バニラの金城美咲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。